会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を、秘密を解決する会社の秘密。1月31日までの10回にわたってスペシャルバージョンでお送りしています。題して会社の秘密 NPO スペシャル新しい公共。あなたは新しい公共という言葉ご存知でしょうか。子育て、環境、まちづくりなどの私たちの身近な分野で、市民、NPO や企業などの様々な団体が地域の問題に取り組んだり、住民のニーズに合ったサービスを提供するなど、みんなで支え合う仕組みを作っていくことなんですね。この時間はそのような新しい公共を知ってもらうために、その担い手として活動している NPO 法人を紹介していきます。今日は NPO 法人三郷の赤迫正和さんに電話がつながっています。赤迫さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、NPO 法人三郷なんですけれども、はい、芦北町にあるんですよね。
そうですね、はいはい、芦北郡芦北町の方にあります。
はい、
はい、
で、名前の三郷なんですけれども、
はい、
これはどういうところから来てるんでしょうか。
ですね、私たちがですね、活動しているところがですね、芦北町の、大野という山間地なんですけども、
はい、
はい、美しいふるさとでいつまでも、住み続けたいっていう、そういう思いをですね、持っておられる方たちのお手伝いということで、美しい実っていうのとですね、ふるさとの里を取って、三郷で、はい、付けられたそうです。
なるほどですね、はい、この、この三郷の、組織のですね、
はい、
活動の目的は主にはどういったところにあるんでしょうか。
はい、先ほどもですね、言ったんですけども、山間地ということで、少子高齢化ですね、あと過疎化が進んでます。そういった中でですね、地域の活性化と、地域の福祉力の向上に、貢献することを目的に活動してます。
そもそも、
はい、
その発足したきっかけは何だったんでしょうか。
最初はですね、住み慣れた地域で暮らし続けたいという、高齢者の方をですね、支援するために、会社法人でですね、三郷在宅支援事業所という介護事業所を9年前に始めたんですけど、はい、事業をですね、していく中で、介護サービスはもうあくまで在宅で暮らす方の生活を支える一部でしかないっていうことをですね、実感したんです。
なるほど。
で、さらにはこのままじゃ大野地域が衰退してしまうのではないかって感じでですね、平成21年に地域の活性化と福祉力の向上に貢献するということで、NPO 法人三郷を立ち上げました。はい、
これはいわゆる福祉のみだけじゃなくて、
そうですね、
それ以外のやっぱ地域全般のこともちゃんと考えて、
そうですね、
やっていこうということですよね。
は
い、
そもそもですね、介護事業所自体がですね、地域の活性化を目的に、してましたので、NPO を立ち上げる前から、世代間交流とかですね、勉強会っていうのは、やってたんですけど、より活動を充実していこうということで、今回の NPO 法人をですね、立ち上げました。はい、
運営に関してはどういう形で行っていってらっしゃるんですか。
はい、運営はですね、地域の方が利用される、介護事業所ですね、売上金をですね、地域に還元するっていうことで、NPO の運営費として、賄わせてもらってます。
はい、
はい、でまたスタッフもですね、主に介護事業所の職員がスタッフとして活動に取り組んでまして、介護事業所と NPO のですね、両柱を持って活動をしてます。
なるほどですね。はい、その兼ねながらやっているという状況なわけですよね。はい、具体的にはその活動としてはどういうことを行っていってらっしゃるんでしょう。
いろいろですね、活動はしとっとですけども、その中でまず一つにですね、地域の保育園や小学校中学校と共同して、地域の子どもたちと高齢者の方とのさまざまな世代間交流をやってます。
はい、
はい、例えば保育園児とですね、七夕の飾り付け交流とか、中学校の運動会ですね、運動会に 地域の高齢者の方が参加する、まあ、交流運動会とかですね、はい、で2つ目には、まあ、高齢者の、見守り活動とか、はい、子どもの防犯活動を実施してまして、うんうん、これはもう地域の方々とですね、まあ、郵便局とか駐在所、地域の企業とか、はい、あと介護保険のケアマネージャーさんたちとですね、まあ、連携しながら、活動をしてます。
おお、もう本当いろんな方を巻き込んで、
はい、そうですね、
行われてるんですね。
まあ、と他にもですね、地域住民の方に、まあ、地域福祉に対するこう理解を深めてもらおうということで、地域福祉の勉強会とか、あと世代を超えた住民同士のつながり作りを目指してですね、まあ、交流運動会、あ、地域交流のですね、グランドゴルフ大会も、開催をしています。
はい、まあ、もうイベントからその日々の活動までもういろいろ幅広くやってらっしゃるわけですけれども、
はい、
先月ですか、11月には、防災組織も立ち上げられたということで、
はい、住民の方とですね、まあ、地域の防災意識を高めていこうということで、まあ、地域の方々と4月からですね、何回もこう会議を重ねていってですね、11月に地域自主防災訓練を、実施しました。
はい、
はい、でまた今月なんですけども、今月にはもう子どもたちにですね、地域の伝統文化とか歴史を伝えようということで、中学生の炭焼き体験活動と、あと先ほど言いましたの世代間交流ですねの餅つきの方ですね、まあ、計画してます。はい、で炭焼き体験は地域の高齢者の方とかですね、まあ、PTA にもご協力をしてもらって、まあ、できた炭はですね、実際こう販売をして、売り上げの半分は PTA の活動費として、まあ、子どもたちのためにですね、使ってもらってます。
なるほどですね、はい、もうどうですか、いろいろ幅広い活動をずっと行ってこられてるわけですけれども、
はい、
地域の皆さんの応援とか協力とかそういったものは広がっていってますか？
そうですね、もうこれは成果実績って言いますか、うん、活動を通じてですね、まあ、地域とのこうつながりができたっていうことが、うん、一番の成果かなと思います。うん、はい、まあ、私たちの活動は、まあ、地域の方の理解であるとか、まあ、協力がですねあってからこそ、できる活動ですので、もうそれが何よりですね。
はい、どうでしょうか、その立ち上げてから最初からもうスムーズに地域の方々との連携っていうのは進んでいったんですか？
いえ、まあ、活動ですね、私も NPO が立ち上がってからですね、勤めたんですけども、活動を始めた頃にですね、まあ、地域の方に活動をですねこう理解してもらうよう努力したことが、まあ、苦労、まあ、大変だったと聞いてます。はい、で、まあ、実際に地域の方にですね活動の案内に行ったんですけども、まあ、地域の方から、まあ、NPO ちなんかなとかですね、
ドヤ
ン活動場してドヤンなっとかいとか言われてですね、泣いて帰ってきたスタッフが、まあ、いたと聞きました。ただもう今ではですね、もう否定的だった地域の方もですね理解してもらって、まあ、良き支援者として協力をしてもらってます。
なるほどですね。はい、あとどうですか、実際そのね NPO というのは運営していくのが大変というふうに聞きますけれども。
そうですね、
費用とかね。
はい、先ほども言ったんですけど、まあ、現在は三郷在宅支援事業所という、まあ、介護事業のですね、
はい、
売上金で賄わせてもらってます。ただ介護事業所とすればですね、やっぱりこう本来は売上金をですね、スタッフのボーナスとか、回した方がよかちゃんの思うとですけども、まずは地域に貢献していきたいっていう、うちのですね市川社長の思いがありまして、まあ、スタッフもその思いにですね理解してもらっているので、はい、なんとか活動をですねさせてもらってます。
まあ、なんかこうやって聞いてますと、スタッフの方もそうですし、地域の方もそうですし、 PTA とかね、いろんな方々、
はい、
もう皆さんが少しずつなんか持ち寄ってなんか形を作って、
そうですね、
地域を動かしていこうというふうな感じがちょっと聞いてて感じますけれどもね。
はい、
どうですか、いろんな活動されていると思いますけれども、ちょっと大変だったなとか、いうエピソードとかありますか？
そうですね、
思い出に残るエピソードとか。
そうですね、まあ、苦労したのは先ほど言いました、地域の方の理解を最初ですね、 深めてもらえていました。そこはまあ大変だったんですけども、印象深いエピソードについてはですね、先ほどもあの高齢者の見守り活動をやってますと話したんですが、あの今年の7月に熊本県でも豪雨水害が発生しましたよね。で、芦北町でもですね、水害による被害が発生して、実はあのうちの介護事業所もですね、床上60センチですか、床上の浸水の被害にあったんですよ。で、ちょうどちょうどですね、その中で、まあ、あの豪雨の中、訪問介護ですね、ヘルパーの仕事に向かっていた、あの見守り事業の一員であるヘルパーさんがですね、高齢者夫婦の方の家の近くを通りかかったところですね、まあ、家のすぐ横を流れる川が氾濫するかもしれないっていうことで NPO の方に連絡が入りました。ですぐにですね、 NPO の、見守り隊がですね、現場に向かって緊急避難をしたんですけど、まあ、その緊急避難した数分後にはですね、その川が氾濫してしまって高齢者夫婦の家が、まあ、床上浸水の被害にあってですね、あの見守り活動、この活動があったからこそ、まあ、お二人の命を救うことができたと、思います。
なるほどですね、もう日々の活動の賜物ですね、これはね。
そうですね、まあ、活動継続していて本当によかったなと思いました。
やっぱりあの地域の皆さんのやっぱそういう活動があるともうお一人お一人顔が見えてくるでしょうね。
そうですね、あの最初子どもたちの防犯活動も知ったんですけども、やっぱり最初こう怪しまれるわけなんですよ。
あ、逆にね、
逆にですね、あの青色回転灯をつけて回るんですけども、最初はやっぱりこう、声をかけても、まあ、不審者みたいな感じで見られてたんですけどもまあ今ではですね、あのいい、情報交換といいますか、あの子どもたちの方からも手を振ってくれたりとかですね、声をかけてくれるとか、で子どもたちが登下校中にですね、まあ、一人暮らしの、まあ、高齢者の方の、見守りに協力してもらうとかですね、活動も少しずつですけども、確実にこう広がってきていると思います。
あの赤坂さんも本当今いろいろな活動されてるわけですけれども、まだまだこれ広がっていきそうですが、これからの夢といいますか、どんなことやりたいなとか希望ありますか？
はい、あのこれはですね、うちの市川代表の夢なんですけども、まあ、世代間交流で関わった子どもたちがですね、いつか、まあ、地域の高齢者の方々に、高校卒業しましたとかですね、成人式を迎えて大人になりましたとか、そういう報告に来てくれればいいなと、まあ、そんな風景を見たいなと、あのうちの市川代表の方はあの話をしてます。それとあの、まあ、NPO 法人美里とですね、美里在宅支援事業所、美里在宅支援事業所としては、まあ、地域全体を一つのこう福祉施設としてですね捉えて、安心で安全に暮らし続けることができる地域づくりに今後も貢献していきたいと思っています。まあ、そのためには、まあ、具体的にはですね、より地域のこう介護ニーズに応えられるように地域密着型の介護事業の展開であるとか、まあ、地域住民の方が気軽にですね集まって、まあ、交流ができて、まあ、地域の活性化の拠点となるような、そういう交流、あのそういう、交流活動場所ができればいいなと考えてます。
もうなんか今の今日の話を聞いてますと、もうそう遠くない将来にそうなりそうな感じもしますけれどもね、どうですか、その手応えというのは赤坂さんも感じてらっしゃるんじゃないですか？
そうですね、あのやっぱ地域の方が理解してくれることが、まあ、私たちの、夢一歩一歩にこうつながっていくことなので、まあ、今後もですね、それでもこう多くの方に、ご理解していただけるように頑張っていきたいなと思っています。
ということで今日は NPO 法人美里の赤坂正和さんにお話を伺いましたけども、まあこれからますます輪が本当に広がっていくといいですね。
頑張っていきたいと思いますので、あの松崎さん、炭がですね、さっきあの炭焼きの話をしたじゃないですか、一箱ですね、700円ですので、もしよければご購入のほどよろしくお願いします。
わかりました。これどうやって買うことできるんですか？
あの言ってくれればもう送りますのでよろしくお願いします。
じゃあこれはNPO 法人美里さんにお尋ねすればいいと。
そうですね、 よろしくお願いします。
いうことですね。はい、わかりました。1箱700円。
700円です。でも先ほど言いましたので、はい、先ほど言いましたけど、まあ、売上の半分はまた子どもたちのために使うということで、はい、よろしくお願いいたします。
これ例えば赤坂さんたちが三里として、はい、そのね足北のこの地区をね、大野地域を支えていらっしゃって、でそれ以外の地域の皆さんはまたそういった例えば炭を買うとかね、はい、そういった支援とかいろんなやり方でまたそれぞれ相互につながって広がっていくといいですよね。またね、
そうですね、今も地域、福祉っていうのも広がってますので、他の地域ともですね、交流しながら、一緒に、交流の輪を広げていってですね、はい、頑張っていければなと思います。
はい、炭をぜひ買いたい、ね、700円ですからね皆さんね、これまた結構数あるんですか。
そうですね、今度また、今月焼きますので、
まだ作るんだ。
はい、
はい、ぜひご協力をお願いしたいと思います。はい、お問い合わせの電話番号は0966-84-0916 0966-84-0916 です。こちらの方にぜひお問い合わせをお願いしたいと思います。ということで、今日は NPO 法人三里の赤坂正和さんにお話を伺いました。赤坂さん、どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。よろしくお願いいたします。
以上、会社の秘密 NPO スペシャル新しい公共でした。